綺麗でございます。はい、というわけで、できましたね。今回はですね、まあ大した話をしようっていうわけではないんですけども、やっぱりね、スロッターの夢と言ったら何かね、言うまでもないと思います。それは何かって言ったら、はい、設定6ですよ。やっぱり期待値がなんだかんだって言ったって、一番期待値あるのは設定6を打つことですから。設定6が打てないからね、姑息な立ち回りをするわけじゃないですか。設定6が打てるんであれば、姑息な立ち回りをする人ないわけですから、設定6打ちたいわけですよ皆さん。これもね、一番の目標だと思います。それがだっていっぱい出ますから、設定6打ったらいっぱいメダル出たら楽しいじゃないですか。基本的に僕どんなねパチスロ台でもメダルがいっぱい出れば楽しいと思うんですよ。楽しいと思ってます。そんなもんじゃないですか。でも6って言って楽しくないってことないでしょ。逆に言ったら1でじゃあね満足できるかって、まあ人によると思いますけど、設定1、いやー設定1だな、全然6な感じはしないな、もう1だろこれどうせと、で3万負けたとね、楽しかったからいいかってなるのかって、そこで。人によってはね、なるのかもしれない、知れないですけど。いや、私はならないのかな。やっぱ6打ちたいし、勝ちたいです。で、どうせ勝つんだったら、1のマグレフキよりも6を打って勝ちたいですよ。まあ、この辺についてはね、勝てれば何でもいいっていう人であれば、そこの設定運は関係ないかもしれないですけど、結局設定6が一番勝ってるわけですから。ね、そこにね、色はないと思います。じゃあ問題はどうやって、そんなね、設定6なんて、都市伝説級にないわけですから。ただ、先日、私、ついにですよ、念願叶ってですね、まあ、もう打ち続けて3年以上、導入初日から打ってますから、スマスロ北斗の拳。はい。ついにですよ、この時が来た。レインボートロフィーが出ました。いやー、やりましたね。嬉しかったですよ、これ。まあ、嬉しかったけど、うわ、これ6なんだっていう挙動だったんですよね、その時は。まあ、詳しくはですね、次回の稼働報告でお話、詳しくお話しするんですが、まあ、そうは言っても、もうね、稼働も落ちてるスマスロークとの件、台数はそれなりにね、各ホールまで抱えてますけど、まあ稼働自体は落ちてますよ、だいぶ。だからもうね、お目にかかることはないのかなって思ってましたが、ついにとうとう設定6例じゃないや、レインボートロフィー、僕スマスロークとの件で出すことができました。ありがたいでございますよ、本当に。で、まあ、このレインボートロフィーっていう風であると、って言えばね、先月も、東京グールで、6つ持ってますから、一応これで2ヶ月連続で6つも果たせてるということになるわけです。まあ、正直ね、この北斗のレインボートロフィーについては、まあ、たまたまだったかなと。まあ、狙い方、考え方っていうのは、そんなにね、間違ってはいなかったと思いますけども。まあ、ちょっとたまたま感が、の方がちょっと強いかなと思いますが、まあ、そうは言っても、こうやって高設定を確実に積むことができているっていう朝一稼働でもね、っていうことなので、まあ私のですね、立ち回り力も徐々にではあるけれども、向上しているのかなというふうに思うわけでございます。まあ、当たり前ですけど、6をじゃあどうやって積もっていくかっていうことで、まあ今回そこの話になってくるんですが、どうやってじゃあ6積もっていくかと。今、それはやっぱりね、1、2ホール選び。そして、6が入りそうな日に行く日付。そして最後は機種と。入りそうな機種。まあ、この順番で、重要視すべきポイントは、まあ、なってくるのかなと思いますが、 まあ、最終的にですね、大腕まで絞り込めるようになれば、ピン詰めも可能だと思いますけど、これは結局ね、ホールの癖組みにつながってくるので、まあ結局はね、ホール選び、そこにつながってくるもんだというふうに思ってはいます。それでですね、まあちょっとね、そこに、どうやってじゃあそれ積もっていくかっていう話を、ちょっとお話ししようかなと思いますが、なるほどね、はい、まあホール選びからちょっと話してみてこういこうと思いますけども、まあ、ホール選び、まあこれがやっぱりね何よりも重要ですよ。やっぱりねデータ機器見ていくと、まあこれね結局ジャグラー稼働で培った能力をそのまま活かしているかなって、活かしているというか、活かせているというかね、いう感じなんですけども。まあ、やっぱりね、結局 ATP で高設定を積もるっていう話でも、ジャグラーで高設定を積もるっていう話においてもですね、基本的な考え方はね、一緒なんじゃないかなと思っております。設定の入り方、そこについては、それぞれね、あると思いますけども。ジャグラーか AT 機かで変わってくると思うんですけど、ロク使うかどうかっていうことに関して言えば結局同じことなのかなと思います。つまりロクが入っているホールでなければロクは打てないわけですよね。何も当たり前なこと言ってんだと思いかもしれませんが、結局そういうそこに、ね、行き着くんですよ。ロク使わないホールって本当にロクないですから、そこでどれだけね、高設定探してダメなんですよ。だからロク打ちたいんだったら、ロク使ってるホールに行く。じゃあどうしたらロク使ってるホールかっていうが分かるかっていうことになると、そこはやっぱりね、実際にロクが使われているっていうことを確認している必要がありますよね。つまり、過去にレインボートロフィーが出たことがあるとかね、知り合いでレインボートロフィー出た。っていう人がいるとかね、そういう噂でもいいですよ。これがまあやっぱり一番だと思いますけども、データ機器から判断するとなると、例えばジャグラーで言ったらですね、8000回転回っていてガスタン2桁っていう台、こういう台が、月に1回2回ではなく、複数回見られるかどうか、100ペカしてる台が月に、正直月にですね、100ペカしてる台っていうが月に3、4回現れているホールはおそらく6あると思います。6まで使ってると言っていいと思います。これね、6まで使っているホールと使ってないホールって、見ていくとですね、明らかに違いますので、ダメなホールって100ペカ行く台とか、8000回転で合算2桁まで行くホール、行く台っていうのが本当にいつまで経っても出てこないんですよ。だから、まあ、一回ぐらいはね、ごくまでにある可能性はもちろんありますけど、やっぱり中間止まりにしているホールだとね、本当にね、まあ、ないです。そこがね、目安になりますよね。まあ、あとはよく言われてるのは、まあ、コンプリートしている台がある、AT 機であればね、コンプリートしている台があるかどうかというところですよね。コンプリートも、まあ、これ機種もよりますけど、基本的に設定6じゃないとコンプリートしない、どの機種も。と言われています。それだけやっぱり1、2の出玉性能だとそこまでいかないんですってね。で、最近の台はやっぱ初あたりよりも、こうやってね、出玉性能に設定をつけてる台が結構、スマスロの場合は特に多いので、単純にコンプリートまでしている台があるんであれば、そこは設定ロックが入っているんだろうと、いうことでいい、と私は思っています。ただこれについてもですね、1回、2回じゃないです。もう複数回、そういう台が見られるかどうかっていうのが、まあポイントになるのかなと。いうふうに思いますね。続いて日にち選びです。通常営業でも6を使うホールっていうのはまあ正直ありますと言われてます。まあ、私の地域であんまりないんですけど、だけど基本的にはですね、人が集まりやすい日を狙うのが鉄則かなと思います。これは単純にですね、人が集まりやすいってことは稼働が上がるので、それも設定が浮き彫りになりやすいというのがまず一番のポイントですよね。で、なので、まあ、やっぱり少ない回転数だと、実際自分で打ってね、確定機が出るとかね、そういったことでもない限り、設定の時って見極めづらいですから、やっぱ稼働がある日に行くっていうのがやっぱり一番いいのかなというふうに思ってます。まあ、これ基本的な話ですけどね。 もちろんこれね、通常営業でも、レインボートロフィー確認できるホールであれば、これはむしろ混まない日を狙う方が積もり率上がりますよ。これも間違いないですね。ただまあ、最初のうちはね、特備などで熱い口出してる日、これを狙っていくのが、まあ、手っ取り早いんじゃないかなと思っています。最後は機種選びですね。基本的には、まあ、どこもそうだと思いますけど、台数の多い機種を狙うのが、やっぱりポイントでしょう。台数が多いってことは、それだけホールが力を入れている、稼働をつけたいっていうことになるので、6が使われるっていう可能性も高くなると。だからバラエティを狙うよりは、6を打ちたいなら、やっぱりメイン機種に走れる。そういうことですね。あとですね、ホールのおすすめ機種って挙げられてる。まあ、ここもですね、狙いどころとしては分かりやすくていいんですけど、これはですね、ホールによってですね、6が入るのか、またベースが高いだけなのか、これ、使い方って店長の考え方一つで変わってきますよね。なので、これ必ずデータを見た方がいいです。あんまり凹んでる台は少ないけど、弾けて出てる台も少ない。凹んでる台は多いけど、とんでもなく出てる台もあるってなる。要するにメリハリなのか、ベースを上げてるだけなのかっていうのは、まあ、スランプグラフで判断する人は基本的にはないんですけども、まあ、基本的な考え方としては今言った通りですね。これがまたデータをよく見て判断していかなきゃならないかなと思います。なので、おすすめだからといって安易に飛び込むのは危険だよということです。はい、ということで、設定6を打つためにはどういったタイミングを抑えなきゃいけないのかというところの話をさせていただきました。まあ、そうは言っても、まあ、ね、基本的なことしか話してはいないです。まあ、そんなの知っとるわって。思う人もね、たくさんいらっしゃると思いますけど、結局ね、やれることってその限られてるので、私たちができることって。もっとね、劇的なね、何か新しい、狙い方、考え方っていうのが、発掘されればね、また変わってきますけど、まあ、現状の状況では、まあ、昔ながらのね、考え方がやっぱりね、一番なのかなと。そこ不変なのかなと思いますよね。やっぱそれは、設定を入れる人っていうのはやっぱ人間なので、結局人対人なんですよ。店長の思考をいかに読むかっていうのが何よりも重要になってくるので、まあ、だからね、そのやり方、設定6の狙い方っていうのは昔から変わらないっていうことですよね、と私は思ってます。で、まあ今言った話をですね、踏まえて自分、じゃあ自分が通うホールはどうなのかって、そこに落とし込んでいくのが、まあ基本的なね、流れ筋なのかなと思いますね。はい。まあ結局ですね、自分でデータを見て、周りを見て、頭を使ってですね、状況把握していくと、そういうことをしていかなければですね、まあ積もり率上がっていかないということですね。まあ私がこうやってね、喋っている Vlog はですね、そこういう点を整理していこうと、そういうことをね、目的でこれやってますので、まあこれを聞いていただけると、多少なりともその考え方っていうのは分かっていただけるようになるんじゃないのかなというふうに思っております。そして最後にもう一つ、最近の話ですけど、まあ、重要なことだったので、これはちょっと言いたいのに言いたいなんです。それがですね、媒体取材と景品入荷ですね。よく、どのホールでもよくやってます。最近はね。これにはですね、過度な期待をしないと。これすごく重要だと思います。一番重要かもしれないです、これは。これはですね、媒体して、例えば、媒体の取材が入って、今日のおすすめ機種、おすすめ機種って言い方じゃないですよね。取材なんで、取材対象機種ですよね。が、まあ、例えば12時、この機種、12時、16時、ミスタージャグラー、19時、オキドキみたいなね。まあ、オキドキってもっと早い時間にするか。そういう風に時間帯別にこれがおすすめですって発表するイベントだったりとか、景品入荷で今日は3強のプッシュボタンの景品が入りますとかね。そういうのよくあるじゃないですか。これはですね、 ホールごとによってこの取材の扱い方が全然違うんですよ。同じような取材であったとしても。なのでこれについては取材景品ネットがあった時にどういう設定の言い方をしているのかっていうのをデータをよく見た方がいいと思います。今日は取材対象ブブブが取材対象だから今日はブブブだって言ってブブに突っ込むと確実に痛い目を見ます。ホールによって扱い方が違いますし、こういうイベントも来て入って前代設定が入っていると言い難いんですよ。10台設置中設定録は1台だけとかね、あとでも1とかそういうのも普通にあり得るので、なのかこれはこういう取材が入っている時っていうのが、その入った時のデータをよく見た方がいいと思ってます。でそれを上でじゃあ狙えるのか狙えないのかっていう判断をしていくのがやっぱりマストかなと思いますね。とにかく闇雲に、じゃあ今日取材対象がだから部分に突っ込むとかそういうのをやると確実に痛い目を見るので、あくまでも実績を大事にすると。それがね、重要なんじゃないのかなというふうに思っています。今日のところは以上です。